フォトテック。
こんにちは、アクシーです。
こんにちは、ヨウヘイです。
この番組ではほっと一息つけるテックな話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。僕らサブスク好きじゃないですか。
そうですね。
もう何回サブスクの話したか分かんないぐらい話してると思うんですけど。
してますね。
今日はですね、また新しいニュースが届きましたよ、
はい、
なんと全自動ディーガが月1480円からのサブスク。
ん？
あのハードディスクレコーダーですね、
はいはい、
ディーガって。このディーガはパナソニックのやつなんですけど、
はい、
私も割と最近ここ 1,2 年ぐらいでそのいわゆるハードディスクレコーダー買ったので調べたんですけど、
はい、
全自動ディーガっていうのが全録してくれるんですよ。地上波を全部撮ってくれるんですよね。
ほう、
まあ、ものによるんですけど、モデルによるんですけど。
全部撮ってくれるっていうのは1日分ぐらい全部撮っておいてくれる？
もっとです。1週間ぐらい。
ああ、すごいな。それ
結構すごいんですよ。で、まあ、2テラ4テラってこう外付けで増設できるから結構強いやつなんですけど、
うん、
とはいえ結構高いんですよね。現行モデルって10万とか普通にするんですけど。
お
で、私は結局使い慣れてるとか、その UI が結構こういうの大事だなと思ってるんで、ソニーのやつにしたんですよね。
うんうんうん。
したんだけど、なんかもっさりしてて、
なんか意外ですね。
一番いいのはあれなんですよ。トルネ、トルネ、ナスネ、あ、ナスネか。
あ、はい、聞いたことある。
ソニーがね、出してたやつ、うん、で、今バッファローがいろんな権利を買い取って、今運営はバッファローがやってるんですけど。
そうですね。
ナスネはめちゃくちゃいいですよ。サクサクです、 UI が。
あ、そうなんだ。
そう、ただそれを見るためにプレステを起動しなくちゃいけないっていうのがすごく苦痛でやめちゃったんですよね。
あー、はいはい。プレステって僕持ってないから分かんないけど、起動時間結構かかるんですか？
かかりますし、プレステ用のコントローラーの充電をそのためにしないといけないから、なんか結構やだなと思ってて。
あ、専用ハードはいいですね。
そう、あの直接テレビとつながってテレビから操作もできるんですけど、それだとちょっと UI がいまいちなんで、
あ、
爆速って感じは全然ないんですよ。
なるほど。
あと iPhone とか iPad でも見れて、まあ、そっちは割とサクサクいけるんですけど、やっぱりテレビで見たいからなんかなと思ってはいて、まあ、なんかハードディスクレコーダー迷子みたいな時代をずっと過ごしてるんですけど、ちょっとこの D側は気になっていて、月額利用これなんだろう、あ、4年以内は結構安いですね。
4年以内、
4年間は一月いくらみたいな感じなんですよ。
ああ、さっき言ってた1480円。
そうそうそう。で、4K チューナー内蔵のやつだと、まあもうちょっと高い、倍以上する、3980円なんですけど。
おお、急に高くなった。
まあでもね、4K って正直そんなに撮らない、そんな高画質で 見たい番組ってほとんどないので。まあ、
民放の番組ってことですもんね。
それだったら、そのチューナーの数、同時録画ができる数とかで選んだ方がいいんですけど、うん、まあ、そこも D がだったら全部できると思うので、全部録画機能っていうのがあるので、なんかねこれは良さそうな気がするんだよなと思ってますね。
へー、面白いですね。
うん。で、最近知ったんですけど、パナソニックはスチーマーとか除菌脱臭機能、一部商品でサブスク型の定額利用サービス今までやってたんですって。
へえ、そんな知らなかった。全く知らなかったです。
そうで、今度は全自動ディーガーってやつと、あとプライベートビエラって言ってちっちゃいテレビ、
あー、ありますね、お風呂に持っていけるやつ。
あ、そうそうそうそうそう、防水テレビなんでお風呂用なんですけど、これもサブスクの対象になるそうなんです。
へえ、
何でもサブスクですねと思って。
あれ、サブスクなのかな、うん、なかなかんない。
レンタルだろって気がしますよね。
そうですね。うん。
まあ、あとね、あの、サブスク、結構気になってて入ってないやつで言うと、あの、ルンバってあるじゃないですか。
はい、ルンバ。
お掃除ロボ。
うち使ってます。
あ、 これもね、サブスクあるんですよ。
なんかあった気がする。
これお試しで1ヶ月1980円からみたいな、まあモデルにもよるんですけど、
うんうんうん、
でこれメーカーが公式でやってるやつなんですけどね。
そうですね。
まあ結構いいんじゃないのかな、きっと。買うとね、結構するじゃないですか。
そうですね。確かに。どうかな。毎日使うからな、ルンバ。
ただその最新モデルが割とこうお手頃価格で借りられるっていうのは。
そうですね。
買うとだって十何万するじゃないですか、うん、最新モデルとか。
なんか2、3年おきに新しくなっていくのであればありかなっていう気がしますね、うん、
一応最新が多分ルンバ S9 プラスってやつだと思うんですけど、
はいはい、ちょっと金色のやつですよね。
そうそうそうそうそう。で、タワーみたいになってて、
はいはい、
ゴミを吸ってくれるんですよね、
うん、
タワーが、
うん、片付けないでいい。
そうそうそう、
後始末がいらないやつ。
普通のルンバだとやっぱりゴミのポケットがちっちゃいから自分で結局結構ルンバ自体を掃除してあげないといけないんだけど。
そうですね、うちルンバを掃除するためにダイソン使ってますね。
一体これは何なのか。
ダイソンはルンバを掃除するために使ってます。
で言うとこの吸ってくれるやつにした方がいい気がしますけど。
確かに。
これの一番いいモデルが今、まあ、ちょっと最新なのであれですけど、
うん、
月5480円、1年間だと6万ちょいかなって感じですね。
うん、若干高いけど。
でもまあ2年使えば12万。
そっか、でもそんなもんですよね。
なんか納得感はあるかなみたいな。
そうですね。
あと多分保証がかなりバッチリ効いてる系だと思うんで、バッテリー下手ってきたなとかパーツ壊れたなとかは全部保証されると思うので、
うん、
これは割といいのかなとは思うんですけどね。
確かに。
でもルンバっていつ動かしてます？
なんだろう、朝が多いかな。
あ、起きてから？
はい。
なるほど。なんか家に誰もいないタイミングがいいかなと僕は思ってたんですけど、そんなタイミング今ないじゃないですか、常に誰かいるから。
あ、いや、なんかそうじゃないんで、うち。
うるさくない？
うるさいですけど。
うるさいんだ。いや結構うるさいですよね、
うん、
ガコンガコンってぶつかるし。
そうですね。
なるほど。
でもいいな、こういうのちょっと体験してみたくなりますね。
そうですね。
なんかやってみないとわからないことがいっぱいありそうだから。
そうなんですよ。
それで言うとこの D が僕ちょっとターゲットになってるかもしれないです。
今お持ちじゃないんですか？
はい、録画機器を持たないまんま生きてるので。
なるほど。
もう十数年、もっとかな、え、20年以上録画機器持ってないで暮らしてますね。
それね、感銘を受けると思いますよ、最近のやつすごいんで。全録できるし、まあ、ちょっと画質は落ちるんですよ、
はいはい、
画質は落ちるけど全部録画してくれて、とりあえず気になるやつは見れるし。
画質気にしないと思うな、多分僕 TVer で満足しちゃってるぐらいだから。
ああ、いや TVer はめっちゃ画質いいですよ。
あ、そうなんだ。
あれは HD っていういわゆる、
はいはい、
高画質ので出てるんでめっちゃいいですけど、それより落ちますよ、 SD っていう画質になると思うんで。
そっかそっか。
うん、なんだけど最近のはまあ全部録画できて、だいたいこうネットで話題になるのって見た後じゃないですか。
そうですね。
後追いできないんですけど、これだとできるし、基本は1週間経ったら全部消えていくんですけど、設定でこれは消さないってやると消えなくなるし、うんうんうん、いいなと思ったら次は高画質で全録とは別で録画をちゃんと毎週とか番組名指定とかでできるようになるんですよね。
ちょっとありかもな。
うちのソニーの機種だと番組名で同じ番組名は全部録画するっていう設定できたりとか、
うん、
あとは、
うん、
演者の名前。
おー、はいはい。
例えばうちだと奥さんが菅田将暉好きなんで、菅田将暉が出てると全部撮りますね。
はいはいはい。キーワードとかもあるんじゃないですか、これ確か。
そうです、キーワード検索で全部撮るっていうのもできます。
知り合いがそれでサウナをキーワードにして撮ってますね。
サウナいいな。でもね、最近見るべきものがたくさんありすぎて。
そうですね。
サブスクでね、うち最近ディズニープラス入ったんですけど、
うん、
ディズニープラスも見るものいっぱいあるし、ネットフリも見るものたくさんあるし、アマプラも見るものたくさんあるから、地上波見てる暇がないっていうね。
なるほど。それちょっとわかりますね。僕、録画機持ってないから、うん、深夜番組ほぼ見ないんですよ。
はいはいはいはい。
眠くなっちゃうから。
いや、録画すればいい。あ、それ持ってないからか。
できないから。
なるほど。そっか。
意外とそれって、それはそれでいいなって思っちゃう時もあるんです
よ。そうですよ。健康ですよ。
うん。全部見れるとちょっと逆に困っちゃうこともあるんだよな。
うちは結構選んでますね。これを見る、これを見ないっていうのは。有吉さん出てるのは結構見るかな。あとは、千鳥も最近よく見るかな。
はいはい。
まあなんかそういうのでやってますけどね。
今、なんで録画機持ってないんだっけって自分をちょっと振り返ってたんですけど、
はい、
持ってない理由は、10年間ぐらいかな。テレビも持ってなかったからですね。
ああ、なるほど。
うん、
お子さん生まれて、まあ一応買っとくかみたいな感じですか。ああ、まあね。わかる。
その頃のなんかちょっと世間ずれしてる感じも、それはそれでちょっと面白かったですけどね。周りにすごい面倒くさがられたので、ちょっと申し訳ないなと思いましたけど。
え、知らないんすかみたいな。
ああ、そう。だから細かいこと一から説明しないといけないみたいな感じだったかな。
話題のネタが通じないおじさんですね。
そうです、そうです。実家に帰って、はいはい、年末に実家帰って紅白歌合戦は見るんですよ。
でも知らない人ばっかりじゃないですか。
そうなんですよ。そこで今年を総ざらいするじゃないですか。
はいはい。
ほとんど何もわからないっていう感じでした。
そう、司会の人がすごい呼び込みをするじゃないですか。
うん。
もうみんな大好きでしたね、みたいな。あのドラマ、みたいな感じで入ってくるけど。
はいはいはい。
全然わからん、みたいな、あります。
そうですね。なんか、僕なんだっけ、丸々もりもりを知らなかったんですけど。
はいはい、おぉ。
紅白で初めて見て。
うん。
で、姉にすごいめんどくさがられましたね。
知らねえのもう知らねえよみたいな。
そうそう。
なるほどな。
もう今では全然芦田愛菜さん応援してますけど。
大きくなっちゃって。
はい。
でも今ね、テレビとか家電もサブスク結構あって。
ね、
まあ、この間もちらっと言ったかもしれないけど、レンティオっていうね、家電に特化したレンタルサービスもありますし、あとあれですよ。家電じゃなくて家具ですよ。
家具ね。
家具もあるんですよ、サブスク最近。
家具いいですね。
チラッと探した感じいっぱい出てくるんですけど。
はいはい。ま
あ、テーブルとか、椅子とか、ベッド、収納家具、ソファー。何でもありますよ。ライトもある。
へぇ。
ベッドってどうなんでしょうね。ベッドはちょっと抵抗あるかな。
なんかめんどくさいが先に立っちゃうのがなんか。これ返さなきゃいけないのかみたいな。
まあそうですね。確かにそれはちょっとあるかも。
おお。
でも机はちょっと興味あるかもな。お試し。まあでも昇降デスクとかちょっとめんどくさいか。
確かに。定期的に取り替えられるっていう良さがあるのかな。
うん。うちソファーちょっと興味ありますね。
なんかありますよね。飽きるっていうか。
なんか。
ちょっと取り替えたくなる。
ライフスタイルが変わってくるというか、
うん、
子供が大きくなったら、なんか邪魔になってきたなとか、
そうですよ、ね。
もうちょっとこういう空間にしておきたいみたいな、まああるじゃないですか。だからね、買うと処分が大変なんだけど、レンタルだったらまあありかなとか思うんですけどね。
そっか。逆にこう、中長期的な計画を立てられる人は、レンタルの方が、
うん、そうかもしれない。
楽しみがあるのかな。
そして今チラッと調べたら、ヒカキンが座ってる椅子がレンタルで借りられますね。ソファー。
ああ、はい、あのカラフルなやつ。
そうそうそうそうそう。
おお。ちょっとなんだ、ウサビッチみたいな模様のやつ。
そうそうそうそう。2年間借りるんだったら月3万円。
おお。
別途 34,320 円が組み立て設置費用で発生します。なるほどな。これ新品が来るのかな、そういうのが分かんないですよね。
家具は新品じゃないかもしれないですね。
ねえ。ちなみに商品の小売価格が77万円なんで、2年間で新品買ったのと同じぐらいの金額になるのかな。
へ
え。あ、でもこれなんか新品っぽいですね。商品小売価格を純粋にレンタルする月で割ってますよ。
へえ。
へえ、こうなってんのか。
あ、でもいいな。僕今賃貸なんですけど、
うんうんうん、
やっぱり一回引っ越した時に部屋のレイアウト大きく変わったから、
うん、はいはい、
その時まで使ってたソファーとか全部処分したんですよね。
そうなりますよね。
うん、新しい家に合わないと思って、
うんうんうん、
それ考えたらなんか
いい気がしますよね。
会社は引っ越し楽だし。
そうそうそうただなんかこう毎月サブスクで金を払ってる感覚はちょっと僕は嫌と言えば嫌かな。
そうですね。まあ家賃が上がったみたいな感じがしちゃうから自分は。
そうそうですね、
うん、
結構いいもの置いてますよここ。
へ、
よく見るデザイナーズ系のブランドがちょいちょいある気がする。仮木とかはちょっと高い気がするな。
いいですね。どんどんこういうのに置き換われる分野がいっぱいある気がする。
っていうか、なんなら家具付きの家に住みたいですね。
ああ、住んだことないですけど、確かに興味あります。
なんか家、マンションを買うときとか、あの下見しに行くと、だいたいこう家具付きの家じゃないですか。イメージできるように、
うんうんうん、
いやこれそのまま売ってくんねえかなみたいなことよくありますからねこれがいいわみたいな
自分でこれは再現できないなみたいな。
そうそうそうそう、調べるのも搬入するのも全てがめんどくさいわみたいなホテルみたいな感覚で。で言うとね、借家というか、
はい、
賃貸で家具付きの賃貸費用で2年間で新しく家具が入れ替わりますみたいな感じだったらめっちゃいい気がするけどな。どうなんだろう。
確かに。まあ、ちょっと、ランニングコストとして捉えると気になっちゃうけど、
うん、
買う代わりに払ってるんだと思えば。
そうそう、10年間のね、トータルとかで考えたら、ライフスタイルが、子供生まれるとかって一番変わるじゃないですか。
そうですね。
間取りも、部屋の使い方も。そういうのにはいい気がするな。というわけで、ちょっと家具のね、サブスク、まあしないとは思うけど、興味あるなっていう話でした。
何かちょっと始めやすいやつで体験してみたいですね。
ディーガーはいい気がするな。一番安いのでも十分だと思いますけどね。
うんうん、確か
っていうかディーガーが普通に欲しくなってきた買おうかな
最終的に買わせたいとかもあるのかな。
いや、どうなんでしょうね。遊ばせておくよりは貸し出したりした方がいいんじゃないですか。
ああ、はいはい、
いいな、全自動 D が。そう、これ系って、
うん、
上位モデルだとウルトラ HD っていうブルーレイの規格が使えるようになるんで、めっちゃ綺麗なんですよ。ブルーレイの中でも本当に映画館と同じソースを読めるみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
まあテレビが対応してないという意味ないんですけどね、
うん、
でもな、家でそんな高画質のもの見たいっていうニーズがないんだよな。
確かにな。家で映画見ないからな、僕。
まあやっぱね、ムービーシアターとか夢じゃないですか。自宅に。
はいはいはい。部屋がね、必要なやつです。
そう。専用の部屋が必要。
なんなら地下室とかが必要なやつ。
いやー、地下室夢ですね。一番欲しいのは何かって言ったら地下室ですもん。地下室に映画、
うん、
映画っていうか、まあその大音量で何でもできる部屋を作りたい。
ちょっとね、外の音が気になっちゃいますからね、家で映画見てると。
そうなんですよ。うるさくないかなみたいな。やっぱ重低音でドドドドドってやりたいじゃないですか、戦闘シーンとかね。
やりたい。
あれ、全自動 D が安いな。6万ですよわかんない、6万が安いのかどうかちょっとわかんないけど6万は安いなって私は思っちゃったな。
まあ、結構いいですね、本当に。
全自動 D が興味出てきたな。
なんか、アップルとかもやれそうな気がするけど、これ。
ああ、テクノロジーは余裕で持ってますよね。要素技術は。Apple TV があるから。
そうですよね。
だその地上波を取り扱うかどうかがクソだるいんでしょうね。日本の場合。
うん、権利が。
なんだっけ、あの、カード刺さないといけないじゃないですか。名前すら、あ、なんだっけ。
あ、うん。
D キャス？あれなんだっけ？
D キャスだと思う。
B キャスだ。
B キャスか。
B だ。そう、B キャスがなんかめんどくさいから、島国のためには頑張らないみたいな感じになってそうな気がするな。
確かに。
これはガラパゴス化してますね。
究極のガラパゴス進化ですね。
ねえ。なんか訴えられてませんでした？ブルーレイの企画。金返せみたいな。
ほう。なんすかそれ。
ブルーレイ訴訟っていうのが今やっててニュースになってましたよ確か。ブルーレイレコーダーを私的録音録画保証金制度の対象にする改正法令案を公示。要するにですね。
うん。
コピーガード機能がついていて回数制限があるから。私的録音録画保証金制度っていうやつの対象外になるって言って今までは高かったと、
うん、
ただこれは対象ないでしょっていうのであ の保証金が出るようになるのかな多分ちょっと難しいですけどそういうのを最近見かけましたね
そういうのをしっかりしてきたけどなんかそんなに録画したくなるものが少ないっていう
そうなんですよ地上波で見るべきものがねないんですよねいや本当に今期のドラマで話題のやつだけちょっと追いかけたいかなみたいな時ぐらいじゃないですか
ドラマはなんかでもうんそれこそサブスクで見たいな
そうですね、まあ、最近だとすぐ一緒にやりますからね
うんうん、
ネットフリとかで。わかる。こんなもんでしょうか。今日は。
レポトテックでは皆さんからの感想をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグ、ハッシュホットテックをつけて、感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひツイートしてください。また、お便りは番組公式ツイッターからリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify などで購読をよろしくお願いいたします。